皆様こんにちは。スクリーンを見ますと、人となった神となっております。こちらの修法を見ますと、神が人となるどちらがインパクトが強いかなと考えながら、ここに出てまいりました。今年も12月に入りまして、今イエス・キリストのお誕生をお祝いする降誕節、それをアドベントと言いますけれども入りました。ですから今日も私もそのイエス・キリストの誕生についての聖書からのお話をしたいと思っております。聖書の箇所はヨハネによる福音書の1章の14節、そこのスクリーンに出ておりますから、お読みいたします。ヨハネの福音書1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。このヨハネの福音書の1の14の言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉ということから私たちに神は、神と言葉、そして、言葉の大切さということが、ここでギリシャ語においては、ロゴスという言葉が使われております。でロゴスということはどういう意味かということを、調べましたら、このように書いてありました。キリスト教では神の言葉、世界を構成する論理としてのイエス・キリストを意味すると、ロゴス、すなわちイエス・キリストだと言っております。でまた言葉で、神はこの全世界を創造された時に、ご自分を人間に表そうとすると方法として3つの方法をお持ちになりました。一つは自然です。この大自然、非造物ですけれども、それからこの聖書、御言葉を通して、そしてイエス・キリストというお方を通して、ご自身を私たちにお伝えする手段として、でその最も私たちが分かりやすい手段としてのロゴスとしてのイエス・キリスト、でその啓示の手段としての言葉について考えてみたいと思うのです。でキリスト教のお誕生日、節期として一番大事なのは、このイエス・キリストのお誕生日を祝うこのクリスマスですけれども、クリスマスの意味というのは何かといいますと、このように書かれております。イエス・キリストの降誕を祝うキリスト教の記念日、祭日である。神様が人間として生まれてきてくださったことを祝うことが本質であると書いてありました。神が人となる、この順序の方がどうも、正しいかなと思います。でその神が人となったイエス・キリストのことを、ヨハネさんはロゴスと呼んでいるわけですね。でもしこのロゴスという言葉、先ほど申し上げたように、神の言葉、世界を構成する論理としてのイエス・キリストを意味するというふうに、その言葉ということについて考えてみるときに、人間に言葉がないと想像してみてください。なんとも恐ろしい世界となるのではないでしょうか。で、私はヘレン・ケラーという人を思い出しました。で、この人が皆さん知ってるでしょうか。で私たちの頃には非常に有名な人でしたけども、今の若い方はヘレン・ケラーっていう方知ってますよね。当然、三重苦としてのハンデを持って、それを克服して世界平和のために偉大な貢献をされた人として有名です。で彼女は1歳9ヶ月の時、その原因不明の高熱の病によって一命を取り留めましたけれども、目と耳を侵されて、光と音の世界から全く完全に隔離されてしまいました。彼女は生きておりました。1歳9ヶ月、その1歳9ヶ月に音も全くの静寂、そして光も全くのない、全くの暗黒の中に置かれるという非常に厳しい 条件の中に生きなければなりませんでした。全くの静寂と全くの暗黒。それが1歳9ヶ月の時です。そして彼女がたった一つ覚えていた言葉というのは、水を意味するウォーウォーということだけだったそうです。このことを想像するときに、私はこの何もなかった、本当に命も生きる意味も、そして本当にどうして自分がここに存在しているのかということも、彼女は大きくなるにつれて凶暴になっていったということはわかると思います。そして本当に7歳の時に有名なあのサリバン女子が家庭教師として使わされてきました。でこのサリバン女子という方は大変あの優秀な方でした。でまた、ヘレン・ケラーという人ももともと持っていた能力は非常に高い知能を持っている人でした。でこの人が一番最初に彼女に教えた言葉というのは、彼女のが持ってきたお人形をですね、ヘレン・ケラーに渡して D-O-L-L と指文字で教えたそうです。でその彼女は頭がいいので、すぐ300ぐらいの言葉は覚えたそうなんですね。これをこういうもの、こういうものはドール、こういうものはデスク、きっとそんなぐらいだったと思うんですね。 DEST とかというふうに、DESK ですね、というふうに覚えていったんですけれども、ある時ですね、あのコップの中に入った水、コップに入った水そのものを水とヘレン・ケラーは主張したんです。で蝶じゃないんだと、コップの中に入った水とコップとは違うんだって一生懸命サリバンさんは説明しようとしたんですけども、折り合わないで、しばらくしてから彼女はそのヘレン・ケラーを庭の外に連れて、庭に連れて行きまして、空のコップを手に持たせて上から冷たい水を注いだんですね。ザーッと。そしてその冷たい水がウォーター、 W-A-T-E-R と手で指文字で教えたんだそうです。でコップと水と離れて違うものだっていうことを、そこでこのヘレン・ケラーは教わったんですけれども、この時ヘレン・ケラーはびっくりしてコップを手から落とし、じーっと考えてから急に顔が輝き出したとあります。でここで初めてこのヘレン・ケラーという人はコップと水とは違うという、そのものの概念というんでしょうか、掴んだではないとないかと思うんですね。で言葉こそ、その彼女のそこで初めてこの理性を導く光となるったということがわかると思います。で本当に何も聞こえず何も見えない世界で指でですね覚えていくという、しかしこの触ったものがこういう名前を持ってるんだ、こういうってその言葉で初めて彼女は、そこから彼女の学びは急速に進歩したとサリバン女子は日記に書いてあったそうです。でこのように私たちは言葉というものは物の本質を表すものとしてとても大事だということ、すなわち言葉は人となって私たちの間に住まわれた方がイエス・キリスト、物の本質、光、真理、それがイエス・キリストであるとヨハネは言っております。それと同じように私たちを導く真理の光となられるためにこの世に生まれてくださったのがイエス・キリストです。ですからクリスマスは一人のキリスト、イエスという方が生まれましたけれども、この方は神が人として生まれる、神が人となる、そのために生まれるという、誕生しなければならないという非常に大切な部分があるわけですね。それがクリスマス、生まれるということがクリスマスでありました。で、BC5 年あるいは6年にイエス・キリストは、ベツレヘムで生まれました。これは歴史的な事実としてルカによる福音書に書いてありますけれども、私たちはそれではなぜ神様が人間とならなければならなかったんだろうかという大切な問題を考えてみたいと思います。 で、私は信仰を持ったのが17歳の時で、それから10年経ちましたけれども、本当に神が人となるっていうことがどんなにすごいことかっていうことがだんだんと理解するようになってきました。で、これほどすごいことを私たちは神様の方からギフトとして起こしてくださったっていうことで、何にも知らない全世界の人がですね、クリスマスになると大騒ぎをする。これはもう当然なんですね。イエス様を知ろうが知らないが、ともかくクリスマスは全世界がお祝いする。それは知ってか知らずか、人類は神を誕生を人間となってくださったことをお祝いしてるっていうことがわかります。で、神様がどうして肉体をとって人間にならなければならなかったか、その理由はたった一つ。神様と人間を仲違いしている、その中保者ってわかりますか？仲直りをさせる、そういう人ですね。その中保者となるために神が人間の体を持つようになったわけです。で、それは人間と神が同じようになるためです。もし神様が遠い高いところにいる離れた人であったならば、私たちのことを理解することはできません。しかし人間となって、その幾る悩み、そして涙、あるいは喜び、悲しみ、全部私たちと同じような人間としての生活を送ってくださった。それが人間と同じようになることがまず必要だったわけです。で、もう一つは、その神様と仲違いを直すその中保者となるための二番目の理由は、罪のないイエス・キリストが人間の罪を背負うためでありました。肉体を持ったそのイエス・キリストが私たちのこの肉体についている罪を、全世界の罪を全部背負って身代わりに死ぬ。神様の前にこの死というものを受け入れて、神様どうぞ私の流す血潮によってこの人間の全世界の罪をお許しくださいというのが十字架でありました。その罪を負う条件には、やはりそのイエス・キリストに罪があってはならないのです。ですから神様ご自身が人間となるということが必要だったわけですよね。人間が人間の、私も人間同士が人の罪を負うということは決してできません。それは不可能です。なぜならば私に罪があるからです。で、3番目に、その仲違いをしてた神様と人間をもう一度つなぎ合わせる中保者となる、その最も今申し上げた理由が、人と神をと和解させてくださる、その目的でした。で、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのもの、神と人ですね、ものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって、葬り去られましたと、エペソの2の13に書いてあります。で、本当にこのように神が人間となってくださることによって、そしてその人間の全部の罪を背負って血を流してくださって、神の前に罪のないものとして私たちを紹介してくださる、和解させてくださる、そのために肉体を取ることが必要だったのです。その誕生をお祝いするのがクリスマスであります。で、その神と私たちがイエス・キリストを信じて神と近くなり、神様をお父さん、アバ父よ、お父ちゃんと神様を呼びますね。天の増します私たちの父よとお祈りしますけども、そのお父さん、神様をお父さんと呼べるような身分にされたものが一つの証拠があります。それは何かというと、私たちが祈るときにその祈りが聞かれるということです。で、最近この9月の28日の日曜日に一人の婦人がイエス・キリストを信じました。で、その方は たった2ヶ月も経ってない方ですね。大きなお仕事をしている方ですけれども、神様に私は先生祈ったんです。なんて祈ったのって言ったら、沖縄の天候、この撮影の間だけどうぞ晴らしてください。曇ってて撮影がなかなかできなかった。そうしましたら本当に先生晴れたんです。そして撮影が終わったらまたパッと曇ったんですって言うんですね。祈りは聞かれましたって言いました。もう一つその姉妹はこう言いました。このクリスマスでここで洗礼を受ける人なんですけどね、神様、先生って夜中電話かかってきましてね、主人が私の洗礼大反対してものすごく怒ってんです、どうしましょう。で電話口で祈りました。王の心をも水のように導いてくださる神様、どうぞご主人の心を変えてくださいと。そうしましたら2時間後にまた電話かかってきました。先生、主人がぼそっと2時間ぐらいしたらやってきまして、一家の中で宗教を持つ人間がいてもいいなと言いましたっていうですね。で本当に神様を、イエス様を信じた者を神様は受け入れて、私たちの心の願いを聞いて祈りに応えてくださる。これこそ神様が私たちに話してくださったクリスマスの証拠です。祈りが聞かれるということです。で私は本当にイエス・キリストはこの十字架にかかられる前に、私の名によって祈りなさい、そうすればそのことを私はなそうと約束してくださいました。祈ることのでき、神様に直接祈ることができるためにイエス・キリストが人間となってくださった、その血を流してくださった十字架の血潮によって、私たちは何の遠慮することもなく神様の前に出て、お父さんどうぞこうしてください、この悩みを何とかしてくださいって、いろんな祈りがありますけどね、1億円くださいなんてのはダメですよ。何のために使うんですかって、いや教会ためる、建てるためです、案外聞かれるかもしれませんけどね、なんか自分のわがままなことのために1億円なんていうのはダメですけども、本当にそのように神が肉体を取る、それは何のためであったか、私たちと神様を和解させてくださるために肉体を取って十字架にかかって死んでください。素晴らしいことがこのクリスマスの意味であります。どうぞ大胆にイエス様を信じて神に祈るものとされたいと思います。